主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですか、と言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って介抱した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を介抱してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書ではイエス様が隣人を愛するということですね、それの大切さをお話ししています。旅をしていた人が追い上げに襲われて倒れてしまった、道でですね、半殺しになって倒れてしまった。でもその時にですね、このレビ人や祭司は横を通るんですけれども、それに気づいたかもしれないですが、全く関わらないでそこを通り過ぎてしまったんですね。でもその後で来た、この良いサマリア人は、その人を見て哀れに思ってですね、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って介抱した。困っている人がいたら、私たちは、この良きサマリア人のように一生懸命ですね、私たちはその人を助けるように、そのような心が大事だと思います。で、自社をする人たちもやっぱりこのようなサマリア人の心を持って、自社の仕事をですね、してもらったらいいんじゃないかというふうに思います。一つちょっとお話をすると、昔ですね、外国ですけれども、一人の靴屋さんがいたんですね。名前がハンスっていう靴屋さんがいたんですね。で、今の靴屋さんというのは靴売ってるだけのところが多いんですが、昔はちゃんとその靴を作ってたんですね。で、作ってそこで、売っていた。で、その人は一人暮らしで、でもものすごく、信仰の厚い人で、朝と晩にですねお祈りをして熱心なクリスチャンだったんです。で、そのハンスがですね、夜お祈りしていたら突然イエス様の声がしたんですよね。ハンス、君はですね、いつも一生懸命お祈りしてるから、明日ですね、君の家を訪ねようということを突然イエス様がハンスに語りかけるんですよね。で、ハンスは驚いて、イエス様が明日来るのかと思ってですね、で、どうしようかと思うんですよね。で、ハンスは割と料理が上手なので、だからイエス様が来たら何かご馳走を出そうというふうに思うんですね。 でも考えたら何時に来るかイエス様は言ってない。明日来ると言っただけで何時に来るかわからないわけですよね。じゃあどういう料理を作ったらいいかなってハンスは考えて、それでですね、まあ、何時に来てもいいようにシチューを作ったんですね。シチューだったらまあ温めればいいの でシチューを作って置いといて、それでまあ美味しいパンを焼いて、でついでに美味しいブドウ酒も買ってきてですね、でプラス、まあ、デザートには、まあ、皆さんも好きな子いるかもしれない、アップルパイをですね全部自分で、まあ、ブドウ酒は買ってきたんですけど他は全部作ってですね、でイエス様が何時に来てもいいように準備を整えて、で次の日を待ってたんですね。まあ、イエス様が訪ねてくるからもうちょっとお店の方をお休みにして、で何時にイエス様が来てもいいように、で何時に来ても食事を出せるように待ってたんですね。でそしたら午前中に外で、まあ、音がするんです。で、あイエス様が来たかなと思って開けたら、それはね、旅人だったんですよね。旅人で、しかもここに出てくるように何かもうボロボロの服を着てて、みすぼらしい格好してたんですね。そしたらその旅人が言うんです。昨日からもう何にも食べてなくて何の力もないんですというふうに言って、そしたらハンスは、じゃあここにですねこのパンとブドウ酒があるからこれを食べなさいって言って渡して、そしたらその人はパンを食べてブドウ酒を飲んで、そしたらまたちょっと元気になってですね、それで旅を続けられますというふうに彼が言うんですよ。でハンスはだから残りのパンとブドウ酒を全部あげて、じゃあ旅を続けてくださいって言ったんですね。でハンスは、あパンと、まあ、美味しいパンとブドウ酒がなくなっちゃったから、まあどうしようかなと思ったんですけど、でもまだシチューとそのアップルパイがあるんですよね。でお昼ぐらいになった時にまた外で物音がした。でそれで、あ今度はイエス様が来たのかなと思って、ハンスは外に出たんですね。そしたらそれは近くのおじいさんが自分の家の前で倒れてたんですね。でおじいさんどうしてなんですかって言って自分の家に連れてったら、いや3日前から病気になって何にも食べてないんだということをこう言うんです。それで、あここに美味しいシチューがあるからって言って、でシチューを、食べさせてあげたんですね。でシチューだからあったかくて、ね、持って帰るから、じゃあどうぞどうぞって言って、でそのおじいさんは喜んでそのシチューを、家に持って帰ったんですね。でハンスはまたしまったなと思ってイエス様に出すつもりだったんだけど、もうシチューもなくなっちゃった。あとあるのはアップルパイだけなんですよね。で今度は3時ぐらいおやつを食べる時間になった時に外で物音がしたんですね。それでそのハンスは、あ今度はイエス様だろうと思って外に出たんです。そしたら皆さんぐらい小さな男の子と女の子が道の前で座ってたんですね。そしてその子供が言うんです。そのお母さんが病気で寝ちゃってて今日は何にも食べてないんだっていうことを言う。それで、まあ、ハンスは思わずですね、じゃあ家に来なさいと、今おいしいアップルパイがあるからって言ってですね、で皆さんぐらいの小さな子供が喜んでですねアップルパイをお腹いっぱい食べて、でそれで帰ってったんですね。でいつの間にか夕方になっちゃった。でまあ、せっかく用意した料理も全くなくなっちゃったし、せっかくイエス様が来るって言ったのにイエス様は来てない。でハンスはがっかりして、で夕方お祈りしてたんですね。そしたら、まあ、イエス様の声がまたしたんですね。ハンス、ハンス、今日はどうもありがとうと、ハンスに言う、まあ、イエス様が、まあ、言うんですよね。でもハンスは驚いて、でもイエス様は今日あなたは一回も私のところに来なかったじゃないですかって言ったんですね。そしたらイエス様が声でこう言ったんです。今日はあなたのところに3回来たと。一番最初は旅人の姿 で2回目はおじいさんの姿 で3番目は子供の姿で私はお前のところに来た。でどの時もあなたは僕にごちそうを、まあ、食べさせてくれた、まあ、それでどうもありがとうと言ってですね、まあ、それでイエス様ありがとうと言って、ハンスもそれで非常に特別な幸せな日を、まあ、過ごしたというですね、まあ、そういうお話です。これから自社をする、 まあ、今お辞書をしている人たち、まあ、ミサでは当然イエス様に直接お仕えする大切な、まあ、仕事です。でも私たちは日常生活の中でもいろんなところでイエス様に出会うことがある。貧しい人の姿をしてですね、イエス様はいつも私たちのところに来られています。まあ、そのイエス様にも、思いやりを持って使える心でですね接することができるように、まあ、このミサでお祈りいたしましょう。